と子と聖霊の御名によってアーメン。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。それでは、本日は、引き続いて、少し飛びますけれども、使徒の働き、15章の22節から31節まで、そこから解説をね、していきたいと思いますけれども、22節からですね、そこで使徒たちと長老たちは全教会と共に自分たちの中から人を選んで、パウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることに決めた。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで、兄弟たちの間で指導的な人であった。彼らはこの人たちに託して小書きを送った。兄弟である使徒たちと長老たちはアンティオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶を送ります。私たちは何も指示していないのに、私たちの中のある者たちが出て行っていろいろなことを言って、あなた方を混乱させ、あなた方の心を動揺させたと聞きました。そこで私たちは人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロと一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました。私たちの主イエス・キリストの名のために命を捧げているバルナバとパウロと一緒にです。こういうわけで私たちはユダとシラスを使わします。彼らは口頭で同じことを伝えるでしょう。聖霊と私たちは次の必要なことの他には、あなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち、偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、みだらな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈ります。さて、一行は送り出されてアンティオキアに下り、教会の改修を集めて手紙を手渡した。人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。まあ、使徒の働きの15章、エルサレム会議においてですね、まあ、深刻な対立が教会に、生じたわけですね。それは前回言いましたところのね、ヘブライストたちと、まあ、ヘレニストたちの、対立よりももっと深刻なものでありました。なぜならば、ヘブライストとですね、まあ、ヘブル語を話す、ユダヤ人と、ヘレニスト、すなわち、ギリシャ語を話す、ユダヤ人たちとの、間の、論争というのはですね、まあ、その問題が、食料の、配分とですね、あと、まあ、教会内において力関係が弱かったですね。まあ、ヘレニストたちですね。まあ、その中の、ヤモメたちが、軽んじられていたと、いうことであります。で、初代教会においては聖餐式というものと、まあ、いわゆる食事会、まあ、現代の教会でいうと愛餐会とかね、愛餐式っていうふうに言いますけれども、聖餐式と食事会は、礼拝の中で、2つに融合していたわけ、まあ、1つに融合していたわけであります。ですけれども、この、まあ、ですからその第一コリントなんかを読むとね、主の食卓に、預かる姿勢としてですね、心構えとして、実際は、主の食卓がキリスト者同士でですね、諸教会の間で、まあ、富む者と貧しい者であったりとかですね、まあ、時間を、前後してね、他の人たちのことを考えずに先にこう我先にとこう預かっている人もいれば、 生産式と、食事会にね、預かれなくてひもじゅうもよしている人たちもいて、まあとてもこう、分裂分派的な状況になっていたということを生産式の、秩序のなさということとね、結びつけて使徒パウロはそのことを嘆きで、ね、至極的な指導をしております。でこの、神の定めた秩序のもとにおいてね、生産式の執行だったりとか、食事会という、まあ、教会のね、交わりというものはね、とても豊かなものになる一方でですね、そういったこう神が定めた秩序が守れないとかですね、キリストの死を覚える記念であったりとかね、血と体に預かるということ、あの神秘ですね、まあ初期古代教父のユスティノスはね、まあ、その預かるっていうことをね、血に預かる、体に預かるっていうことを、血と体にどうかさせられるっていうね、表現をしていきます。すなわち、まあ、表現はあのどういうふうに変わってとしてもですね、言いたいことは、まあ、キリスト教会は同じなんですね。キリストとの、一致っていったものが、生産式で、行われて、そのキリストの、愛の一致を中心にしながら、食事会がね、持たれる時にね、愛の交わりがねそこに実現していく、愛の共同体がそこに実現していくということで、あります。だからまあ現代の教会がですね、まあ、ちょっとこう共犯主義にとらわれてしまっていて、まあ、それぞれですね、その初代教会と現代の教会がどこが違うかっていうと、やっぱり根本的にはですね、それぞれの、地域の多様性とかですね、それぞれの教会の、まあ、歴史の特殊性とかいったものが共存してたんですよ、もともとはね、キリスト教というのはね、歴史的に。でその共存を、対立にまでは持っていかなかったんですよね。まあ、ここの地域のここの教会はこういうふうにしていて、まあ、ここの地域のここの教会はしかしながら別の、方法でね、礼拝を保っていたとかね、生産式を執行していたっていう、まあ、多様性の中の一致が、まあ、実現していた。ところが近現代ので共犯主義とかになっていきますとですね、まあ、近現代に限らないか、中世とかね、そういったところになってきますとですね、まあ、かなり、対立やね、分裂といったものが起きすぎてしまった結果どうなったかというと、もうその多様性の中で一致を持つ、すなわち共同売産することができないほどまでに、ちりちりバラバラにキリスト者同士がですね、勝って気ままに、その相手の、教会の、歴史だとか相手の国とか地域とか、また、個別教会における、まあ、自治権だとか、まあ、歴史といったものを軽んじたあまりですね、まあ全然異端じゃない、もう政党の範囲内でのね、キリスト教の伝統と歴史の中での諸教会の、諸教会同士がですね、キリストの定めたですね、主の晩餐、キリストの血と、体に預かるというね、ブドウ酒と、パンに、同化させられるというね、主の食卓を、一緒にね、することができなくなってしまった。それには一緒にするためには A というね教会員にならなければいけない、あるいは B という、地域に、引っ越さなければいけない、まあ、C という国に行かなければというふうに、まあ、多様性がね、あるようでいて、結局分裂分派の拡散ということでね、多様性も一致も実現していない。それはどこを見ればわかるかというと、対話がされてるかどうかって、諸教会かでね、生徒教会の中で、まあ、そのいろんな教会の中でその規模に関わらず、組織があるないにも関わらず対話がなされているかどうか、まあ、そこを見るのもいいんですけれども、 それ以上に大切なことは、そんな対話がねもう大体こう、50年から100年ぐらい続いていてね、まあある意味ではちっとも、前進しないわけですよね、実際にですね、そのお互いのまずその洗礼が有効であるっていうことね、三位一体論とか、キリストは神の人で神であり神の子でありね、完全な人間になったっていうことを認めるとかね、十字架はね、贖罪とね、神の形の回復であると、いうことであったりとかね、教会というのはね、神の言葉を語り、福音を語り、聖餐式を執行するところでもあると、洗礼の有効性、また聖餐式の、有効性、さらには奉仕の有効性、といったものが諸教会間の間でですね、実現しているかどうかっていうところでね、一致してきているかどうかっていうことが目に見える形で、理解することができるんですけれども、それが、その日本一つとってもですね、こんなにキリスト者が少数派であるにもかかわらず、点でバラバラにね、洗礼も認めない認めるってねこの形式じゃないと認めないとかね、この教派の教理に基づかない洗礼は認めない、もう一回やんなきゃいけないとか、聖餐式はね、ここまでの教派だったら一緒にできるけど、ここまでの教派だったらね、例えばそれが異端じゃなかったとしてもですよ、カルトや異端じゃなかったとしても、大丈夫なんだみたいなね、大丈夫なんじゃない、その政党の範囲の中でもその共同売産が実現していないと、してる部分もあるかもしれないけど、圧倒的にしてない部分が多い。諸教会における奉仕というのも、それが神に対する奉仕であるって認められるか認められないかって、そういう対立もあるわけですよね。そういう対立っていうのは、それはそれでね、大きな対立ではありますけれども、この使徒の、働きの15章でのエルサレム会議での、対立っていったものは、食卓のことでのね、あるいは日々の配給のことでの、そのマイノリティのヤモメたちに対するね、扱いをめぐってとかっていう、もろもろの問題よりも非常に大きくて亀裂の深いものでありました。でどういうことかというと、継続して語っているのはですね、人はどうしたら救われるのかっていうことが論争になったからであります。でこのエルサレム会議において、人がねどのように救われるのか、キリストの、恵みを信じていく、神の恵みとして信じていくっていうことだけでね、大丈夫だっていうことがね、前回もですね、宗教改革待たずしてですね、この使徒の働きの15章を見ればですね、神の恵みで信仰によって救われるっていうことをね主張しているバルナバとパウロ、およびですね、その同じ福音の教えを共有している初代監督のヤコブとですね、使徒たちペテロと、ペテロたちですね、それに対してですね、その立法主義の異端教師たちがね、対立していたわけでありますね。一見するとですね、その時系列順に言うと、そのエルサレムから派遣されたと言われているね、派遣されたというかね、勝手に来ちゃったアンティオキアにね、勝手に来ちゃった立法主義の異端教師たち、割礼派と言われる人たちですね、こういった人たちがですね、異邦人初のね、アンティオキア教会にね、異なる教えをね持ってしてね、立法を守ってから信仰に入らないと、救われないなという、非常につまらない教えを持ってして、かき乱したわけですね、アンティオキア教会はね。 何を安立教教会の何を書き乱したかというと、その異端の教えによってですね、じゃあどうすれば私たちは救われるんだって、神の恵みを信仰で信じて救われるというね、形ではダメなのであるならばどうすればいいんだろうかっていうふうに、まあ異邦人初のアンティオキア教会は、書き乱されたわけでありますし、またですね、教会が教えを、実行していく、まあ、福音を語っていくかどうかっていうのはですね、その教会が本当にこう潰れるか潰れないか、立つか倒れるかの問題であるということです。逆に言うと、その教会できちんとね、福音が語られて、その福音通りに、愛の共同体が形成されているのであれば、なぜかというと福音からは冷えた愛といったものはね、出てこないからであります。やはりその情熱的な、本当にキリストのためにね、命をもう惜しまないほどのね、他者を愛していくというね、愛が、自我を殺してまでも、その自我自体がもう損であると、塵悪多であるというふうにね、そういう魅力を持っているものが、福音でありますから、そういう福音がねきちんと語られている教会であると、その語られている共同体がだんだん愛によってこう形成されているのは行くのは当たり前の話であります。でも逆にですね、そのどんなにアットホームで、どんなにですね、その静寂でですね、どんなに、いろんなその荘厳な儀式が行われているところであったとしても、どんなにね、そういう体系的な組織に登録されて、私ここの教会の教会員なんですっていうふうに威張っていたとしてもですね、自分自身の内面が福音化されていない、教会が福音を語っていない、福音の以外のことだったらキリスト教的なことからだったらたくさん語ることはできる、でもそこにはキリストの十字架がぽっかしと教えの中から抜けている。キリストの、が何をなさったのかっていうこと柄が、問われることもなくですね、そういう周辺的なこと柄、聖書においてもそうですね、キリストの十字架の言葉でですね、読み込むことがせずにですね、その言葉尻を捉えてですね、その現代的な解釈と称してですね、聖書を読んでいくと、聖書がですね、旧約聖書が律法の書なのに、新約聖書まで律法的に読んでしまって、聖書全体がね、福音の書として読まれるのではなく、律法の書としてね、新約聖書も読まれるというね、恐怖というが人々を襲います。ですから、そういうところではその教会に属しているだけで、すごくこうね、福音が語られていないところですので、どんなに人々がですね、優しくしてきてもですね、どんなに人々がね、あんまりプライバシーに関わらないでね、安心できるって関わってくれた人の方が安心できるって人もいますしね、関わらない方が安心できる、いろんなことがあったとしても、福音が語られてない教会に属していくと、だんだん霊的に心理的にではなくてね、霊的に不安感が、恐怖感が増してきてね、これは神の声ではないっていうことがね、よくわかるんですよね。でも騙されちゃう人も中にはいるわけですね。だから、キリストに従っていく、キリストを信じるって、一言で言いますけどね、教会が果たしてこうきちんとした福音の真理を、律法ではなくてね、福音を語ってるかどうかっていうのがね、その教会にいていいのか悪いのかっていうことの重要な分岐点と、なります。で、このですね、いわゆる割礼派、律法主義の異端、教師たちのグループというのは、ユダヤ教の、数ある異端の中から、起源不詳ですけれども、エビオン派というのがありましてですね、2世紀までその存在と活動が、明確に、確認されております。 まあ、3世紀に、3世紀4世紀にはですね、古代教父たちがその、実態といったものを、書籍にですね、神学書の中で数ある異端の中でエビオン派といったものがね、ユダヤ教のエビオン派といったものがキリスト教会の中に入り込んできていた。で、福音化どころか異端化のね、精鋭部隊になっていたっていうことがね、報告されているわけです。で、4世紀になるとですね、その活動が衰退していって、まあ、消滅したということも文献なんかで確認することができています。ですから、まあ、いつから始まったのかは分かりません。ユダヤ教から始まったんですけれども、このエビオン派というのはね、すなわち律法を、守ってから信仰に入って、それで救われるというね、何度も言いますけど二段階論法のね、いたんですよね。で、まあ、このいわゆるそのエビオン派、まあ、カツレ派、律法主義の異端、グループですねと、バルナバとパウロの対立だったわけですね。人はどのようにして救われるのか、律法を守ってから、次の段階で信仰を持って救われるのか、まず一回ユダヤ教の衣を着てからね、キリスト教の衣をさらに、コートとして着なければ救われないのか、それともキリストを着るだけで良いのかということの、対立であってね、福音の真理かそうじゃないかの対立でありましたが、まあ、エルサレム会議が行われて、まあ、そのまあ、エルサレム教会のペテロと、監督のヤコブですね、主の兄弟ヤコブによって、対立に決着がついたということであります。ではまずペテロの証言を見てみましょう。使徒の働きの15章の7節から11節ですね。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったんです。ということはですね、まあ、その立法主義の異端グループの人たちっていうのは、キリスト教の中にね、福音の中にこう立法主義を持ち込もうとした人たちっていうのは、まあ、そのキリストの十字架だけでは不十分だ。で、その結果どういう人間化になってしまったかというと、どういう神化になったかというと、差別する神、全てのことを差別していく神、そして私たちの心を信仰によっては清めてくださらない神というね、神観にとらわれてしまった。そして、ペテロは続けるわけですけど、そうであるならなぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですかと。神に対して試みるものとなっていったということでね、ある意味ではもう糾弾してるわけですよね。バルナバとパウロとたちの、教えに反対していた、立法主義の教師たちを断罪してるわけです、ここでね。そんなことできるわけないでしょうと。神を試みることなんてできることないでしょうと。で、ここ極めつけですね。私たちはシエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのですと言ってね。人間関係においても、まあ、互いがね、互いをね、区別しね、差別していく、まあ、そういうことをこう否定しているわけでありますよね。でも、まあ、その立法主義者たちはですね、まあ、異邦人たち、まあ、非キリスト者たちですね、未信者たち、まあ、あるいはですね、まあ、キリスト者同士の関係においても、A という教派の人たちが B という教派の人たちを見下していく、で B という教派の人たちが逆にね、 A という教派に蔑まれているのに C とか D とかっていう小さい教派のことをね、さらに見下していくっていうのはこういうようなね、感じに なっていますよね、現状ね、実際のところね。 だけどもそういう難しいことは別にして、私たちは主イエスの恵みによって、私たちっていうのはまあその唯一の普遍なる教会ですよね、まあ、地上においても天国においても、一致している教会のことですけど、主イエスの恵みによって救われると信じるっていうことがね、そのキリストの教会に所属している者たちの、何らかのインターネット登録だとかね、教会籍だとか、所属意識、とかね、何年もこの教会にいるからっていうようなね、心理的なその慣れですよね、習慣ですよね、そういったものよりも、果たしてこの教会にいることが主イエスの恵みによって救われたると信じた結果なのかどうか、こうやって神の御心を求めてね、聖霊の導きに忠実に歩んでいくわけですよね。で、ペテロはね、そのように、証言しましたけれども、2番目に主の兄弟ヤコブがですね、エルサレム教会を代表して意見を述べております。使徒の働きの15章の19節から21節ですから、私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と、みだらの行いと、締め殺した者と、地頭を避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれている彼ですと。まあ、このようにね、結論つけて、おります。ですからね、何度も言いますけど、聖書っていうのは未信者に語られているっていうよりも、むしろですね、キリスト者に語られているわけです。未信者は敗訴してるっていうわけではないですよ。そうじゃなかったらね、聖書を使って伝道するっていうことはできないし、聖書研究会なんて愚かなことになりますからね、身内だけの研究会っていうふうにね、なってしまいますんでね。その未信者や異教徒に開かれた神の言葉っていうのは変わりませんけれども、宛先はやはりその全時代全世界におけるキリストを信じる者たち、キリストの教会に当てられているわけであってね、どんな大きな教会もその神の言葉に従わなければいけない、どんな小さな教会も神のその同じ神の言葉で従わなければいけないというのは、当然でありますしね、従いきれないという罪があるから、その従いきれないその罪をですね、キリストに持っていってくださってね、罪の許しとですね、前回学んだ神の形の回復、父なる神に、御子イエス・キリストが、服従し尽くしたということをもってしてね、私たちに本来のね、神の形の回復、神に対して新しく生まれたものとしての、新しい私の、本来の、形の回復ですね、それが食材によって同時に行われるということですね。だからそのどちらか片方の教えですね、食材、罪の許しですね、罪の許しと、その本来の新しい自分の回復、神の形の回復というものが両方、同時に、やはりそのですね、カテキズムなりですね、その入門講座とかね、そういったところでこう教えられていかなければですね、なかなかその信仰に入っていくことが、難しいんではなくて、罪の許しだけでも不十分ですしね、許された後どうするんだっていう話にもなりますしね、神の形が回復したんだ、新しい私になったんだ、私になったらね、今度逆にね、罪の許しって食材っていう部分が弱いとですね、傲慢になりやすいんですよね、すごいね、神の性質に預かるっていうことばっかりをこう強調したりしちゃってですね、やっぱりそのキリストを十字架に貼り付けにするほどまでの己の罪っていうものに、その食材の不可避性っていうもの、どうしても罪の許しがなかったら生きていくことはままならないということがね、甘くなってしまうんでね、神の形の回復だけが福音なのではないのでありますね。でも外観してみて、 キリスト教において贖罪論の中でですね、まあ、救済論ですか、まあ、使徒の働き15章のエルサレム会議のテーマでもある救済論、まあ、の中でですね、あの罪の許しと同時にですねばっかりこう結構つあの伝える教会が結構多いですよね、それ以来ね。でもそれだけを言ってるわけではない、もう恵みって言ってるわけですね。でも恵みの中には食材も含まれますけども、神の形の回復っていう、人生の回復、自分自身の回復、全てがね、存在価値の回復、人を私が愛することの回復、人を愛したって何の金にもならないのになんでそんなことしなきゃいけないんだと、いうような言ってる連中に関してはね、そういう回復っていうのがね、とても必要です。神の形が回復するということはキリストに似たものになっていく。どうやって？自分自身が罪人の頭であるっていうこと、罪の許しがどうしてもキリストの十字架によってなされなければいけない、この贖罪信仰ということですね。で、福音語られてるっていうことはそういうことでもあります、まあ、だからその神の形の回復っていったところがですね、結構ないがしろにされているところが多いので、まあ、イエス様によってね、罪許されてるから大丈夫だ大丈夫だっていう教えだけではですね、どっかで行き詰まっていくことがあるんですね、やっぱりね。そのような時に、自分の存在の回復とかね、神の性質に預かることの回復、キリストに似たものになっていくっていうね、そういうようなその取り扱い、神の取り扱いっていうものもね、救われた時に福音として語られたんだって言って語られていく必要があるし、まあ、十字架が語られるところ、罪の許し語られるところに同時に、回復っていうこともね、語られていかなければ、ちょっとバランスがね、冷静的にバランスが崩れてしまう。このまま進行ではもう先へ一歩も進めない、どうしよう、言ってですね、変なものに手を出してしまう、キリスト十字架、キリストの十字架プラスアルファに、ね、なってしまうということですね。で、ヤコブはそのようにして、まあ、悩ませてはいけない、神に立ち返る者たちを悩ませてはいけない。で、これは誰に言ってるかというと、アンティオキア教会のキリスト者たちに言ってるんですね。異邦人キリスト者たち、つまり私たちですよね。もうそのキリスト教において、救済論が問題になった時に、もうどう救われるかっていうことよりも、まあ、ペテロとヤコブはですね、そんなことで対立する以前にですね、同じ土俵でね、戦っていないわけですね、発言してないわけです。間違ってはいけませんけど、バルナバとパウロで立法主義的異端の対立というのは聖書という舞台において対等なものでは全然ありません。福音の真理をこのね、エルサレム会議でね、使徒の働き15章で、まあ、イシャルカがね描きたかったことっていうのは、神様が見せたかったこと、読ませたかったことっていうのはですね、福音の真理を立法主義によって妥協するのかしないのかという問題であってね、花から立法主義なんていうのは相手にされてないわけですよね。福音の真理に対立するものとして、バルナバとパウロがですね、防衛線を張ってですね、立法主義なんて入れさせてたまるものかと。で、それに対するそれに対してね、エルサレム教会とかですね、会議によってキリスト者たちがね、決めるとかっていう問題ではないんですよ。立法主義の異端をどう排除するのか、排除するのか、福音の真理から、死んだ灰をね、純粋な行為からね、どう、つまみ出すのか、まあ、一回捨てた新しいね、ブドウして満たされなければいけないわけですけどね、ゴミが入ってはいけないわけですね。だから対等でも何でもないんですよね。だからそのバルナバとパウロたちと、まあ、その立法主義の、異端グループの対立のようにして聖書を読んでしまうと、ここを読んでしまうとですね、まあそれまでお互いの意見を中立的に聞いてきた主の兄弟ヤコブとペテロがですね、発言して、まあ、ようやく対立議論に終止符が打たれたなんてね、エルサレム教会やっぱすごいやみたいな、 そういうことではないんですよね。前回も申しましたけども、そのエルサレム教会はそのビヨン派を生み出したね、カツレ派を生み出した党の、その異端を生み出した党の教会ではありますね。ユダヤキリスト教よりもですね、初期キリスト教よりもユダヤ教の方が、まあ、その異端グループがすごく多かったっていうことは、まあ、先にも言いました。ですから福音の真理、すなわちキリストと立法主義者たちというのは、福音書を読めば分かるようにですね、相入れないものなわけです。三条説教に書いてあるようにね、キリストを信じる信仰の義、でなければね、すなわち、パリサイ人立法学者たちよりも優れた義を持っていなければいけない、ということですよね。キリストを信じる信仰、信じる義を、信仰の義をも持ってして、キリストを信じることで勝る義、宗教家たちに勝る義、ね、まあ持つことができるわけですね。だから私たちは、キリストに対する信仰を、本当にもう頑固一徹貫いてですね、教会の礼拝を捧げ続けですね、教会が、与えてくれるね、訓練ですよね、この訓練は2つに分かれています。キリストを信じる前はカテキズムですね、受洗を希望する者たちに対して、教理教育を行っていくものをカテキズムと申します。そしてキリスト者になった、ね、私たちもそうですね、キリスト者になって何年経ってもですね、あのディダケが必要なわけですね。これは、まあ、あの要するに、まあ、教訓っていうふうに訳されますけどね、あの教えって訳されますけども、教会の信仰の奥義の教えをですね、教えられ続けていかなければいけない、そして、宣教ですね、礼拝、訓練、宣教、これが教会を構成していくね、3つの要素で、その中心はいつもね、キリストの中心が出なければいけない、福音でなければいけない。礼拝はキリストの中心化というものが中心であり、ね、訓練もキリストの中心化であってね、決してこう人をカリスマ化させてはいけないわけですね。宣教も自分自身の体験や、経験を話すということではなくてね、まあ、話したい誘惑にも、陥りますけれども、で話したらダメということではないんですけどもね、でもやはりその最後はキリストの十字架に着地させていく、宣教でなければいけない。まあそもそもその礼拝、あの宣教、訓練、礼拝の順にですね、もう宣教はもう本当にもう自分のこと語ってる暇ないんですよね、はっきり言ってしまえばね。もうキリストの十字架の福音しか、聖霊によってでしかこう語っていくしかない。まあ訓練の時もそうですよね、キリストの十字架を語っていって、で時間が余ったらね、聖書の他のね、こともね、神学のこととか霊的体験のこととかね、まあ教会の伝統や歴史のこととか、まあ教えていけばいいんじゃないかなというふうには思いますけれどもね、まあ、礼拝になってたら、あの一番こう安息できるポイントですよね、ゆっくりとこう神の恵みをね、滴る蜜のような御言葉をね、扱っていけばいいわけですよね。で交わっていけばいいわけです。だからその礼拝、訓練、宣教中心に、まあそのいう三角形の中心に、まあ、中心が変わると、この教会の三角形、を邪魔する要因を問題視しなければならないということであります。キリストに対する信仰を貫いて、教会の礼拝、訓練、宣教という三角形を、まあ、信仰とその三角形を邪魔する要因を問題視し、また、排除していく、捨てていく、まあ、神に仕えるためにですね、私たちは自分自身の中に何かね、キリストに対する信仰を貫くことに対する、妨げがあるのではないか。教会における礼拝、訓練、宣教、を妨げる何らかのものが、あるのではないだろうかとね、自問自答するわけであります。15章の22節には、 まあ、エルサレム教会のね、4人の人物ね、パウロとバルナバ、またですね、ユダとシダスですね、この4人の、兄弟を、エルサレム教会から、アンティオキア教会に、使徒たちと長老たちがね決めたという送ることをね、決めた。でそのプロセスで、まあ、決定主体は使徒たちと、まあ、長老たちだったわけですけどね、まあ、教会はこのことからね、分かるのは、まあ、選ばれる集まりであると、まあ、これはね、使徒たちと長老たちを通して神が、まあ、人々を、どのように用いるのか選び、そして人々が選ばれたことをどのように信仰で受け止めるのかという集まりであります。でキリストは直接もちろんですね諸個人を、一人一人、特殊な形で用いることが自由自在にできると同時にですね、確かに言えることは教会を通じて団体的に用いることができるお方なのでもあります。教会を通じて、まあ、任命されて、まあ、この働きについていく、あの働きをさせていただくって、いうことはですね、まあ、その働きの種類に関わらずねとても素晴らしいことです、まあ、奉仕に限定されませんしね。で同時にやっぱりその一人一人に、キリストが語りかけられてですね、一見するとその教会全然通してないじゃないかっていうふうに思われる人たちをも、主はね、用いて祝福してくださることができるわけです。で今回の場合はですね、まあ、はっきり言ってしまえばエルサレム会議が行われる以前からですね、まあはまあ、バルナバがね仲介役になりましたけれども、パウロは、まあ、結構もう好き勝手ね、個人的に正直、まあ、交わりとか、ね、人間関係といえばですねダマスコのねアナニアを中心としたグループぐらいで、結構一人でね好き勝手なことを復活のキリスト直接の働きとしてね受け止めておりましたですよね、でだからまあねそのまあそれ個人諸個人でね、用いられることもあるし団体的に、まあ、そしてまあ諸個人と団体が出会ってねこれ会議みたいなものがね、もう用いることができる。もちろんですね私たちは日常生活の中でこれは試練ではないかこれは苦しみではないかこれは罪ではないかうんぬんかんぬんと、まあ、思う時にですね神様は恵みの働きを私たちを、通してね本当に、実現してくださるのだろうか罪を許してくださるんだろうか苦しみを、和ませてくださるんでしょうか試練から脱出させてくださるんだろうか、疑問に思いながらもね、主はね恵みの働きを、私たちの存在を通して私たちの、まあ、関係ですね私たちのそばにいる人々ですね、また、地域も含みますけどもね、まあ、国とかね、まあ、行政っていうのも含むんでしょうけれどもね、私たちの存在と私たちの関係によって神は恵みの働きを、としてですねキリストを伝える器としてね、派遣してくださる方なのであります。ですから、私たちが試練や苦しみ、まあ、罪そういったものに苦しむときにですねそのただ中でですねそこから逃れることではなくそのただ中において、主は最も共にいてくださる方で、あります。そこにおいて、このものは我のものであると、福音の宣言をですね、してくださる愛なるお方でもあります。だから、私たちはキリストを信頼して、信仰を貫いてですね気落ちしないようにしたいところなわけですね、でもこういう気落ちする危険性っていうのは誰にでもありましてね第2コリント7章の5節から7節を読みますと、使徒パウロでさえもとても辛かった とても気落ちしてしまったという経験を、持っていたわけですね。マケドニアに着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。テトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を支えて、私はますます喜びにあふれましたと書いてある通りです。で、エルサレム教会はアンティオキア教会へパウロとバルナバ以外に、まあ、先ほど4人と言いましたけどね、まあ、この2人以外にですね、アンティオキアから、パウロとバルナバは来たわけですけども、まあ、ユダとシラスをね派遣したわけであります。で、この4人を一人一人ちょっとね概観していきたいと思うんですけど、まあ第一に、まあ誰でも知っているパウロ、第二テモテの1章の11節、このパウロという人物は、この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されましたと、テモテに、伝えている、職務をですね、伝えている、人でありますね。宣教、まあ宣教者、すなわち伝道者ですね、伝道者、使徒、教師の、賜物を持っていたということです。で、2番目バルナバですけどね、まあ、この人は、聖書にはっきりと、使徒とね言われている箇所ではあり、ま、あの人ではありませんけども、使徒たちからね慰めの子と呼ばれていました。使徒の働きの、4章の36から37、キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたと書かれている通りでありますね。またですね、このバルナバは慰めのことを人たちから呼ばれていたと同時に、まあ、パウロとバルナバはもうパウロも含みますけどね、バルナバは預言者や教師でもありました。使徒の働きの13章の1節に、さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウルなどの預言者や教師がいたと書かれているからでありますね。またバルナバはですね、伝道者でもありました。使徒の時の13章とか15章をね読んでいくと、パウロと一緒に行動しておりましてね、選挙旅行しておりまして、エルサレム会議にはその選挙旅行のね、収穫というか証を持ってね、登っておりますので、伝道者であります。で、3人目、4人目の、ユダとシタスですね、で、この人たちはですね、まあ、エルサレム教会からの、指導者の2人ということになりますけれども、預言者でもありましたね。使徒の働きの15章の32節、ユダもシタスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけたと書かれている通りですね。で、ここから見えてくるのは、教会の職務というものはね、賜物だということでありますね。で、私たちにも賜物は与えられているということですね。で、まずその聖書においてでね、賜物っていくつかありましてですね、まず一つは職務の賜物であります。エペソ書の4章のですね、11節、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを、牧師または教師としてお立てになりました。まあ、もうこの牧師というのは直訳は、羊飼いということでね、羊飼いが羊を牧する牧者という意味でありますね。羊飼いとか牧者、まあ、そこからまあそのね、牧者とか死牧者というふうにね、訳すこともできますけど、まあ、ここでは新改訳2017では牧師というふうにね、そのまま訳してますね。で、次に職務の賜物の他にですね、まあよく知られている力の賜物があります。第一コリントの12章の8節から10節、ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には主従の威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられていますと、書かれている通りです。そして3番目ですけれども、動機の賜物ですよね。ローマ書の12章の6節から8節、私たちは与えられた恵みに従って 異なる賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言し、この信仰に応じてっていうのがね、この霊的動機の賜物なんですよ。これができる人とできない人がいない。賜物、力の賜物を受けている、職務の賜物を受けている、しかしそれを信仰に応じて自分自身の背丈にあって背伸びをせずにね、主にあって行使することができる、これを動機の賜物。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、もうあげるつもりでね、あげちゃえっていうことですね。分け与え、指導する人は熱心に指導し、もう別にその給料もらえなくたって熱心に指導するんですよ。そんなね、教えられた人からね、愛情もらいたいけど、ね、愛されなくても、教えるわけですよ、熱心に。事前行う人は喜んで、渋々、いやいやではなくて喜んでそれを行いなさいと。動機の賜物ですよね、これね。で、その他に見えない重要事項として2つの事柄をちょっとこう言わなきゃいけないかなと思ってるんですけども、まずその賜物、職務の賜物、力の賜物、また動機の賜物というね、3つの区分があると言いましたけどもね、それぞれの箇所、ここのその前提となっていることとして、その絶対に抜け落ちてはいけないのは第一コリントの12章の28節であります。ここには何が書かれているか、教会には賜物が与えられますけれども、同時に弱さを否定してはいけないということですね。弱い人々を、惨めな思いにさせてはいけないし、追放してもいけないということですね。むしろ逆に弱さというのは教会にとって、私たちにとって、キリスト者にとって不可欠であると。それどころか体の中では他より弱く見える部分がかえってなくてはならないんです。体というのはキリストの体なる教会のことであります。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。その正反対を言っている教会もたくさんありますけどもね、こういう見言葉を通してね、シャキッとしなきゃいけんということですね。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。このような教会を形成するために、神様は職務の賜物、力の賜物、動機の賜物をもってして愛において教会を立て上げていく。ですから第一コリントの12章28節に、神や教会の中にその愛のために第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に牧師たち、教師たちですね、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主事の威厳を備えてくださいましたと書いてあるわけであります。さて、本文で23節から29節をちょっとこう後半部分ですけども見ていきたいんですけども、23節ではですね、使徒と長老からの交わりの挨拶というものがエルサレム教会からアンティオキア教会に手紙として出されました。だからここから教会はキリストにある交わりをつないでいってね、保つ場所である。家族の関係も夫婦の関係もつなぐ、援助をするのが教会であり、また、それを保つ環境を保っていく、奉仕者同士でもそう、キリスト者同士の、友情でもそうですね。決して引き裂く場所ではないということでありますね。だから弱さの不可欠さっていうのは先ほど言ったところすごく重要なんですよ。で、それ引き裂こうとしたのはね、異端者たちですよね、立法主義者たちです。で、24節、ここではですね、立法主義の異端、すなわち割礼派は混乱を教会にもたらしてね、アンティオキア教会という具体的な教会に動揺を与えたものとして、迷惑者としてね、 提供されております。ですからね、使徒的福音がどれだけ重要なのか、聖書がどれだけ重要なのか、神の言葉がどのように何を教えているのかっていうのがどれだけ重要なのか、すなわち教会において主イエスキリストが中心になっているか否かということがどれだけ重要なのかということがね、問われるわけです。で、25節から27節はエルサレム教会からバルナバとパウロに加えて、まあ、預言者であるユダと、後にですね、パウロのね、第2回宣教旅行以降、シラス、仲間としてね、入ることになる預言者シラスが発見されることが書かれております。28節から29節は、結局聖霊とエルサレム教会の決定が書かれていますね。重荷を負わせない、ね、次のこと以上の重荷、どんな重荷も負わせない。ここの重荷というのは、自分自身だけが負うことが、許されていないというかね、負うべきであるね、フォルティオンという言葉ではなくて、互いにね、追い合うべき重荷としてのバロス。だからこれは自分自身だけの力で追っちゃいけない重荷なんですよ。みんなで助け合って、その運んでいく重荷以外何も負わせないと。で、29節ね、すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと未だの行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈りますという、まあ、これだけですね。だからキリスト者たちに言ってるから、もう福音の真理を議論してないんですよ。どうやって人は救われるかということを議論してないんですよ。それを曖昧にする要素っていうものをしゃっきりと、削除してね、確認、福音の真理を確認している、人間がどうやったらそう救われてるかということは言い直してるっていうだけぐらいですよね。ただですね、互いに互いの愛のためにですね、これらのですね、偶像に備えたもの、血、締め殺したもの、二段の行いを、避けましょうというね、ことです。で、これらの全ての事柄は、読み方としては、この4つ全てはそれ自体ですね、悪いものというわけではありません。まあ、これは聖書を読んでいけば、一つ一つ読んでいけば分かることです。まあ、あえて言うならば良くも悪くもない中立です。例えば偶像に備えたものってありますけどもね、あれですよね、正直偶像に備えたものを食べたって別にね、世に神々と言われるものはいるけどね、神は唯一であったってね、食べても食べなくても、まあ、どっちでもいいみたいなね、パウロはそういうのにとらわれずにコリント教会にね、偶像に捧げられたものを、備えたものをね、まあ、言ってます。普通に考えるとそうなんですけども、それ自体悪いものじゃないから、まあ、その市場に出てるものはね、捧げられたか捧げられてないか、いちいち調査しないでね、まあ、買って食べなさいということですよね、血と締め殺したもの、まあ、これ自体も悪いものではありません。みたいな行いに関してはちょっとね、補足説明が必要なんですけれども、まあ、この性そのものはね、悪いものではありません。一つ一つ見ていきますけど、偶像に備えたもの、これはですね、神に対する礼拝とか信仰価格に、一致しないものって言った方がいいです。偶像に備えたもの自体は食べてもいいし食べなくてもいいんですよ。別に何かルールがあるわけではない。しかし、それを食べてる時に誰かがつまずくなら、それは悪いものになってしまう。だって偶像はないと信じてる人が偶像に備えられたものを食べたってね、ただの食べ物でしかないんだけども、偶像礼拝に慣れちゃってね、偶像の対する執着から、偶像に捧げられたね、例えば日本人だとね、仏壇に捧げられたものとかね、神棚に捧げられたものをね、食べるか食べないかっていう話で結構とらわれているキリスト者いるんじゃないでしょうか。その時にキリスト者っていうのは結局ね、食べても、ね、いいんだと言って、他の人たちが誰も救われないと。でも今の日本の状態だと、異教のこの環境の中で食べないと、あえてね、その信仰を宣言することによってね、食べないという行為によって信仰を宣言していく、ことによって、 まあその伝道の余地が生まれますんでね。日本の場合は食べてしまうと迎合になってしまう、偶像礼拝そのものになってしまうという状況がありますんでね。まあ食べても食べなくてもいいものではあるんだけれども、まあなるべく避けた方がいいんではないか。でまたキリスト者の両親も弱い方々が多いので、他のキリスト者がそれを見てね、大胆にその偶像に捧げられたものを食べたらね、他の救われたばっかりのね初心のキリスト者の人たちがねつまずく可能性もあると。愛のゆえに自分自身の信仰の良心においてではなくて、愛のゆえにつまずくものが一人でも出ないように食べないという選択をしていく。だから神に対する礼拝と一致しない、信仰告白に一致しない、他者につまずきを与えるものの、こと、これを偶像に備えたものと言ってるわけです。でそこからですね、地、締め殺したもの、まあこういうふうにね2つ出てきますけどね、これは何を意味してるかというと、なんでこれ避けろって、それ自体は別にねっていう感じです。これは要するに、出エジプト記の12章の21節から23節に、それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び、彼らに言った、さあ羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい、そして杉越の生贄をほふりなさい、ヒソプの束を一つ取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血を鴨居と2本の門柱に塗りつけなさい、あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主はエジプトを打つために生き巡れる、しかし鴨居と2本の門柱にある血を見たら、主はその戸口を杉越して滅ぼす者があなた方の家に入って打つことのないように、されると。ですからこの、まあ、その血と締め殺したものと、これはキリストのね、十字架における杉越の神秘を表す予言の言葉になっているわけですけどもね、予言の言葉になっております。ですから、この、血と締め殺したものはね、キリストを表すものでありね、キリストの独占的なね救済の御業でありますので、それは避けるようにというね、ことでありますね。キリストを強調する、キリストの食材を杉越の神秘を強調するためでもありますが、まあ、もう一つちょっとこうね加えていくと、創世記の9章の1節から4節、出エジプト記よりもねもっと前の時代ですね、大洪水の直後の時代に、神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた、埋めよ増えよ地に道を、あなた方への恐れと布の木や地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる、あなた方の手にこれらは委ねられたんだ、生きて動いているものは皆あなた方の食物のある、緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与える、ただしただしです、肉はその命である血のあるままで食べてはならないと、まあ、こういうね、掟が、まあ、そのありましたんでね、ユダヤ人であれ違法人であれ、それ以前の問題としてね、もう肉をその血っていうのは命を意味していたという古代人類のね、まあ、共通認識、というものをね、あるいはその共通認識があったかもしれないし、なかったかもしれないけれども、まあ、キリストのその先ほど言った杉越のね、血と体が命をもたらすわけですよね。まあ、それを、まあ、生産式っていうふうに、解釈することも可能でありますけれどもね。まあ、これはまあもうキリストの信じてから、その生産式のね、厳粛さ、キリストを覚えていないでね、こうランチゲ騒ぎのようにコリント教会みたいにやってるようじゃね、生産式にならないよということと、まあ、つながっているわけでありますよね。で最後にですね、みだらの行いっていうふうに書かれていますけどね、まあこのみだらの行いというのは実はそのポルニア、ポルネイアっていうふうに発音した方が分かりやすいと思うんですけども。英語のポルノの、語源になったギリシャ語であります。で、これはですね直訳っていうか、簡単に言いますと、まあ、男子、男がですね売春婦のところへ通うことを意味します。これがポルニアですね。何かこう、そうですね、性的にみだらな、 本とかネットとかを参照するということではありません。売春婦のところに通うこと、男がですね、ことをまあちょっとあの意味しております。でそこから転じてですね、まあ不道徳な性関係をまあ意味することもありますけれどもね、先ほども言いましたようにこの4つの避けなければいけない事柄っていうのはね、重い重荷ではなくてね、軽い重荷なわけでありますよ。でこのみだらな行いそのものが、とかね、血と、まあ、その締め殺したもの、偶像に備えたもの、それ自体、中立である、良くも悪くもない。じゃあみだらな行いは何なのかって言った時にね、いやみだらな行いだ、みだらなんだからね、これ悪でしょと、罪でしょと。しかしこの死の兄弟ヤコブの文脈から、するとですね、まあエルサレム教会の文脈からするとですね、ここはですね、どう読めばいいのかというと、まあ性関係一般というよりはその売春婦のところに通うこと自体はその悪に決まってるだろうっていうふうにね、まあ、読み込んでしまうんですけどもね。だからミラの行いだけなんかそれ自体中立なものじゃないだろうっていうふうにね考えると思うんですけどもね、まあ、文脈を考えた時にこの売春婦云々の事柄をね言ってるのではなくて、まあ、おそらくですね、この不道徳な性関係って言った中で、まあ、それ自体中立的なものとして内縁関係というものがあります。まあ民法的にこう籍は入れていなかったり、宗教的にまあその請願の儀式をね行っていない、まあ、そういうような状況の中でね、内縁関係っていったものがね、結ばれると、まあ、恋人以上夫婦未満っていうわけではなくですね、もう少しこれはもう性関係を伴って内縁関係ということですね。まあ普通内縁関係ってそれを伴ってるんですけどね。辞書的にはですね、まあ例えば内縁の妻とかっていうふうに言うときにね、実質的には夫婦関係にありながら婚姻の届出をしていないために、つまりまあ同性ということですね。法律上の夫婦とは認められない男女関係。まあ法律上ですね、婚姻に準じて扱われるため準婚っていうふうにね、言われる場合がありますんで、例えば男性の方がね亡くなられて相続の、話になった時にですね、内縁の妻ってまあ一言で言うと愛人っていうものが現れてね、とんでもない騒動に起きることもありますけれどもね。しかしながらですね、その婚姻関係にあろうがなかろうが、まあ、例えばそのね内縁なんていうかな、恋人以上夫婦未満の男女の関係っていうのは性的関係がない場合もございます。まあ、特にキリスト者の場合はそうなんじゃないかなっていうふうにね、思うし、まあ、良心的な未信者の方々の中でもそういうのがあると、まあ、男友達とかね、でそれ自体悪いものでは、男友達自体はね、異性の友達、まあ、女性からしたら男友達、男性からしたら女友達、それ自体悪いものではないわけですけどもね。この内縁関係っていったものを、その何て言えばいいのかな、腐敗させていく、性的に腐敗させていく行為が、まあ、そういうね信頼関係を壊すような、秩序が、壊された内縁関係、まあ、それこそ愛人であったりとか、ね、まあ、そういうのだとしたらば、それは過失にならないからやめましょうやと。ただね、聖書はラケルと、まあ、レアとラケルのね、メトッタ、そのヤコブの話もありますしね、まあいろいろとね、一夫一婦制に関してはね、まあ旧約聖書もまあ読みながらね、その価値っていうのを見出さなければいけませんけれども、まあカルバルトが、から引用するまでもなくですね、神の創造においてですね、人間は男と女が交わる存在として最初からね、初めから想像されているという意図を持って、作られております。愛し合う関係ですね。それはなぜ愛し合う関係として作られた、 なぜ関係、存在として作られたというよりも関係としてね、目的、愛の目的を、向けられた存在としてその作られたかというと、それはですね、まあ、神様が三位一体の愛の交わりの神だからであります。そして神の形であるその愛の永遠の交わりがね、人間に与えられた時に男と女としてね、似たものとして、まあ三位一体そのものではないけど似たものとして、あの関係として作られたという、ことでありますね。でその関係が本来だったらすごい純粋なものであったりとか、本来だったらまあちょっとすごいあの理屈が通った関係であるにもかかわらず、それがこうなんか不正利用されていく、結婚したくても結婚できない人とかもいますしね、籍を入れたくても籍を入れない人たちもおりますし、まあ、いろんな事情がいろんな、男女関係にあるわけであってね、それこそ、その人たちにしかわからない事情に、常識に反している反していないっていうことを勝手に言ってもね、どうしようもないわけですよね。だからそれ自体そういうね、結婚できないという状態自体がそれでも関係があるということ自体は中立なんですよね、まあ、これは強調しても強調したりないぐらいですけどね。でもそれを利用して愛人を何人も作っていくっていうような状況はまずい、教会としてはキリストとしてはすべきことではないというごくごく当たり前のことを言ってるわけですね、これはね、で神は私たちに、これらのことから教えられるね、励ましを与えてくださいます。そういうお方なんです。エルサレム教会から派遣されたユダも、シダスもね、このエルサレム教会の最終決定をもってしてね、その手紙をしたためたわけでしょ、そのエルサレム教会はね。それをユダとシダスに託したわけだ。だからそのアンティオキア教会にユダとシダスがですね、バルナバとパウロと一緒にね、到着した時に、まあ、予言したっていうふうに書いてありますけどね、まあ、もちろんこのエルサレム教会からの手紙を、持ってね、そこから福音の真理、信仰の釘、キリストの恵みを、語ったのはね、確かな事実だったと、思いますね。特にユダもシダスも預言者でしたからね、励ましをするんですよ。で、励まされると人間何をどう反応するかというと喜びがもたらされる、教会というのはそういう交わりって一言で言ってしまいますけど、励まし、励まされ、喜び、喜ばれる関係であるとも言うことができるでしょう。でも現実問題として仮に失望するっていうこともあります。仮に失望しているとするならば、失望している事実から逃れては問題の解決、失望の解決、なかなか、長丁場となってしまいます。ですからですね、まあ、失望しているどん底でただ中でですね、まあ、祈りに集中していく、祈りに祈っていく。ですから、まあ、そのルカの福音書の18章のね、一節にね、いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話されたとしてね、まあ、そのいつでも祈るべきで失望してはいけないということをね、イエスは私たちにね、弟子たちに対する教えを通して今でも語っているという、ことです。祈ることによって励まされ、そして喜びがもたらされるようにね、願っていきたい、そういう信仰者でありたいと思います。では主の祈りをお祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日も与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アメン。父と子と聖霊の御